を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。今回から4回にわたってゲストをお迎えしたいと思います。富永誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。富永誠です。
はい、まずは簡単にちょっと自己紹介していただいてもよろしいですか。
はい、僕はですね、広告を楽しむアドバタラジオという、ポッドキャスト番組をやっており、5年間ですね、もうすでにやっている、まあ、広告に関して発信する番組をやってます。でと同時に、まあ、今回岡田さんとも知り合うきっかけになった、うん、ポッドキャストのアートイベントジャケ聞きというものの実行委員、うん、まあ統括プロデューサーという立場で、イベント自体を推進したそんな、ものでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、富永さんはポッドキャストの出会いというか、いつぐらいから聞き始めて、どんな関わりされていらっしゃるんですか。
僕はですね、うん、5年前に自分でポッドキャスト始める前に、自分の姉にですね、
はい、
あなたきっとこれ好きだから聞いてみなさいよっていうので、古典ラジオさんを。
あ、古典ラジオ、はい、
はい。はい。紹介してもらって、そこから聞き始めて、もう、聞き、こう、あさるぐらいの感じでずっとやっていて、そこから、うん、まあ、なんか自分でもこういうコンテンツってできるのかな、みたいなので、いろいろ調べてたら、ポッドキャスト自分でできるよっていうので。
はい。
で、そこから、まあ、リスナーからプレイヤーの方に変わったっていう。
へぇ、そうなんですね。これ、はい、ね、広告のラジオということで、なんかお仕事と関係はあったりとかするんですか？
はい、僕自身が広告代理業をやって、
うんうんうんうん、
広告業ですね。
うん、
に、まあ、実際現在も勤めてますし、新卒の時から、まあ、今が広告、代理業ですけど、以前は CM 制作会社で、新卒入社してたので、まあ、ずっと広告畑ではあるので、まあ、自分の経験とか、はい、まあ、ぜひですね、広告があんまり今、好かれてない世の中ではあるんですけども、こういう見方すると面白いよっていうのを届けている、はい、そんな番組でございます。
そうなんですね。仕事と関連性持たせてるのか、もうこれは結構ご自分の、なんかプライベートのかというか趣味のという番組なのか、なんかその辺切り替えてらっしゃるんですか？
最初は、もう完全に趣味として、はい、取り組んでいましたし、今でも基本は趣味ではあるんですけど、実際にこうやっていくとですね、まあ、業界の話とか、業界のゲストに来てくださったりして、いや、まあ、来ていただいたりするので、まあ、つながってくるんですよね。
ああ、なるほど、
うん。はい。なので、趣味が先行して仕事にも影響しているっていう、そんな感覚。まあ、だから、鶏卵なのか、そうですね。
そうですね。
はい。そういうので、まあ、続ければ続けるだけ、こう、僕自身の視野も広がっていて、仕事にもさらにそれが、いい影響を与えているっていう状況ですね。
そうなんですね。これ、どうなんですかね。このいろんなメディアがあると思うんですけど、
はい。
動画があったりとか、インスタとかノートとか、うん、この、ポッドキャストという音声メディアってどのように感じてらっしゃって、どう選んでらっしゃるんですかね。
僕はやっぱり、音声って、うん、最初の、まあ、その好きになる動機が声じゃないですか。
ああ、はい。
だから、より人の内側、から入るメディアなのかなと思うんです。ビジュアルというか、まあ、顔を出すわけではないので。
どうでしょうね。
そう。これは、僕の、こう、ポッドキャスト仲間もよく言ってるんですけど、うん、その、ファンになるのが、まずこ、ハートの部分でファンになるっていう、
はいはい。
ところが大きいので、こう、とても近いと思うんですよ。聞き始めて、はい、なんなら、この人の声質とか、話す。うん、内容いいなと思ったら、なんかその人自身を好きになっていく。
うんうん、
だから、はい、まあ、ある意味すごい近いけど、同時に、まあ、顔ではないから、はい、その、近すぎちゃうっていう部分も、なんか同時にあるかなっていうところはあります。まあ、だから、こう、好きな人の話の説得力があるように、はい、ファンコミュニティとか、はい、ポッドキャスターとリスナー、スピーカーとリスナーの関係がすごく作りやすい、うん、そんなメディアなんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。なんか映像のミネートそのあたり私もなんか違うなと距離感というか、リスナーさんとのなんか感じ方とか、自分もリスナーとして聞いてるときに、その、ポッドキャスターさんとのなんか関わりなのか距離感っていうのは、ちょっとね、動画とは違うなという感覚はありますね。
なんかもう見た目から入ってないからだ
うん。
と勝手に思ってますけど、
はい。
同時に動画を撮る、まあビデオポッドキャストが今あるので、そう一概に言えなくなってきましたけど、その喋ってる側もあんまりかしこまっている環境で喋ってないじゃないですか。
そうですよね。
だから割と、まあ、エピソードによっては自分の思いを吐露する回とかもあるわけで、そういう意味だと、こう友達の相談乗っているとか、友達のなんか悩みを聞いてるっていうような感覚にも陥りますし、すごく、まあ、好きになりやすいっていう、まあ、ファンになりやすいって言葉はちょっと誇張だと思うんですけど、その、スピーカーの人の気持ちを汲み取りやすいメディアなのかなとは思いますね。
確かにね。で、続けてみても、やっぱりそのあたりは感じるところもありますかね。
そうですね。まあ、5年やってみて、僕が面白いなと思ったものを、やっぱみんな面白いと思ってくれるな。まあ、逆もあるんですけどね、もちろん。僕、そうでもなかったなと思うのが、意外と自分の中では、神回でしたみたいなことをおっしゃっ
入
ていただ
て、
くケースもありますけど、まさにさっき話してたように、思いが乗りやすいものだと思うので、めちゃくちゃ楽しそうに喋るんですよね。自分が面白いと思ってる回って。熱を持って喋るので、それがやっぱ届けば届くほど、こう、続けていくと、やっぱそういう傾向とかも分かりやすいなとは思います
いや、そうですよね。その熱量が伝わりやすいっていうのはありますね。
なんか乗ってるか乗ってないか結構分かるなっていう。
だから声だからこそそういったところがより
はい。
伝わるっていうのはありますね。
そうですね。そこはすごく思いますね。
そういう感じで、じゃあもうお仕事にもなんかつながるようなお話にもなってきたりとか、
は
い
い。
ろいろ最近ではしてるわけなんですね。で、こちらの番組は、ポッドキャストアワードにも受賞もされてらっしゃいますもんね。
もう本当、恐れ多いですが、ありがとうござい
いえい
ます。
え。こ
そう
れ
そう
も
そ
ちょっとご紹介いただきたいんですけど、第何回になるんですか？
う。今年が第6回でしたっけ？僕らが、まず2020、5が今年、
5が今年ね。
2023年に、ノ
2
ミ
年
ネートを一
前。
回させてもらったんですよ。1年前に。そうですね。2023年に一度ノミネートさせてもらって、その次の翌年の2023年に、ノミネートかつ教養部門で優秀賞をいただいた
そうなんですね。
というところですね。はい。
これはなんか工夫したとか狙ってたってあるんですか？
そうですね。まあ、狙ってなかったわけではないんですけど、まあ、いわゆるその、無関心ってわけではなかったんですけど、広告を楽しむアドバタラジオっていうものの、実はその一個前が、広告人格を学ぶアドバタラジオっていう形にしてたんですよ。まあ、広告人格って何？みたいな話も、あるんですけど、そこにしてた理由が、広告を教養的に楽しむみたいな、そのアカデミックにちょっと、アカデミックかつ、こう、エンタメ性のある内容でお届けしてたら、みんな好きなんじゃないかな、食いついてくれるんじゃないかなっていうので、トライしてたんですよ。それが2023年のちょうどノミネートまでです
まで、
ね。で、そういう思いもあったので、2022年の段階はその部門ごとに分かれてなかったんですよ。結局、審査員の方がこの部門だねみたいな割り振りで、最終的に結果が決まったんですけど、2023年に関しては、自分でこの部門で、実践しますっていうようなやり方を、になってたので、そこで僕はもう間違いなく、そうですね、教養部門で出したっていうのはありました。他にもカルチャー部門とか、あったんですよ。いろいろ。お笑い部門とか。でも、僕がなんか周りを見ている感じ、そこら辺はすごく激戦区だったんですよ。
そういうのもあって。
カルチャーとか漫画とか、アニメ、映画とかの部門とか、報道とかもあっ たんですけど、そこで戦うと絶対芽が出ないだろうなって思って、あえて外して教養にしたんですよね。
なるほど。ちょっと
は
そう
い。
いった戦略も多少あって。
私はありました。本当多分内容としては多分カルチャーっぽいんですよ。広告というカルチャーと捉え方もできるし、ただまあ、ちょっとこう、広告人学を学ぶっていう言葉にしてるから、教養でもいけるみたいな、そんななんかことを考えて2年前、実践した記憶がありますね。
なるほど。やっぱりそれで一度ノミネートされたっていうのもあって、こういうふうにして、ちょっと番組も工夫しようかなって、次の年は、そういうのもあったんですかね。
そうですね。まさに、その1回目ノミネートをいただいたからこそ、大学で講義させていただく機会があったりとか、そのゲストの方々も、そのアカデミックの方々、広告業界の方だけではなくて、こう、いろんな入り口の方々を呼ぶことができたので、なんかやっぱり1回目のノミネートが大きかったなというのは今思っても、
そうなんですね。
そう思いますね。
この番組は、ポッドキャストより活用したいっていう方が結構聞いていらっしゃる番組なので、やっぱりこの、アワードって、やっぱり意識される方もいるのかなと思うんですけど、そういった方に向けて、何かちょっと最後にメッセージがあればと思いますが、いかがですかね。
アワードですよね。アワードは、今のアワードの形は、本当にファン数、投票数になってしまってるので、僕らの時とはちょっと
また違
様
う。
子が違うんですよね。ファンの人たちを増やすっていうことが、もし、このノミネートとか受賞の、一番のポイントなのであれば、やっぱりファンとの接点数を増やすっ
増
て
や
い
し
う
てい
こ
くって
とが、
ことですね。
いいかなと。で、オフラインのイベントやるとか、ファンの耳に声をこう傾けるコンテンツをより多くやっていくとか、そういうこう試行錯誤が絶対必要になってくるんじゃないかなというふうには思います。ただ僕同時にあんまりそのリスナーとか、いわゆるニーズ側にこう、なんですか、こう偏ったコンテンツ作りはそんなに魅力的ではないと思うので、あくまでもやっぱり自分が発信したいこととか、自分が話して楽しいことっていうのを、突き詰めた先に、そのファンとの交流があるっていうのが理想だなと思いますので、なんかそこはトライしていかれるといいんじゃないかな。まあそうですね、いいんじゃないかなと思いますね。
ぜひね、そういったところも参考にしていただけたらと思います。ではですね、続いてはおすすめのポッドキャストコーナーですので、今回はどんな番組をご紹介いただけるでしょうか。
そうですね、これ、僕が出演させていただくゲスト回の一発目と
一
いうと
発目
ころ
だ。
で、やはり自分の番組を紹介させていただきたいなと思っております。広告を楽しむアドバタラジオ、ぜひ、
いうこ
お
とです
すすめ
ね。
とさせてください。
ありがとうございます。こちらもの、URL も、このポッドキャストの説明欄に記載させていただきますので、ぜひチェックして、どんな番組なのかなっていうのを聞いていただけたらと思います。ね、もう、長く5年ぐらい続いていらっしゃるということなんですかね。
そうですね。2012年の、末から開始したので、本当に今月で5年目、ちょうどですね。
そうなんですね。どうです？
小籔さん長いですよね。
7年ぐらいね、もうちょっと長いぐらい、7年ぐらいになるかもしれないですね。これは、あれですか？なんか続けるにあたって苦労したとかっていうのはありますか？なんか、
ありますね。
もう、なかなかネタがないとか、あと大変、本業忙しくて、更新今回きついなとかって、いろいろありましたかね？
いや、ありますよ。やっぱりまさに、ジャケ行きというイベントを自分たちで開催しているときは、やっぱ更新止まりますし、やれないなって思いますけど、なんかそれはそれで良しとするという気持ちには今なっていて、もちろん、ずっと聞いてくださっているリスナーの方は多くいるので、その人たちには申し訳ないなとは思いつつ、まあ、ね、やっぱり、自分たちの中でニュースを作っていくのがとっても大事だと思っていて、それがもちろん、エピソード、新しいのをアップしましたっていうのもニュースですし、
そうですね。
僕としては、そのイベントをやってるのも、まあ、特大ニュースなわけですよ。それをなんか定期的に仕込んで自分のモチベーションを保ってるっていうところはあるので、辛い、まあ、辛いというか、まあ、好きでやってるんで、辛いも何もないんですけど、 自分なりに続けていくっていうことを、一部やっぱり許容、ね、上げていけないことを許容しながらも、飽くなき、まあ、探求心でこういうコンテンツやっていきたいなというふうのを考えながらやってる、そんな思いです。
そうですね。だからそこら辺もあまりガチガチにしすぎるよりも、もう少し気楽な感じで、できないときはできないっていうのでも続けていく方が、続けられる、長く続けられるのかなっていうのはありますね。
なんか続けていけばファンもつくし、
はい。
止まってまた歩き出せばまたファンもついてき
そう
て
です
くれる、
ね。
ファンとか、まあリスナーの方もついてきてくれるのかなとは思うので、なんかしかもそのタイミングでまた新しい人たちと出会うかもしれないけど、単純にもう発信が好き、おしゃべりが好き、ポッドキャストが好きであれば、もうなんか無理なく続けるのが一番なんじゃないかなと思うんです。
そうですね。いや、ぜひね、そんな気持ちで皆さんも、続けていただけたらなと思います。はい。
続けるのが一番の才能だと思うんで、僕は。
はい。ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい。今回は、広告を楽しむアドバタラジオをご紹介させていただきました。ぜひね、ポッドキャストに関することやビジネスに関すること、あと記載しているメルマガもやってますので、説明文の URL から登録いただけたらと思います。富永さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける。コエラボ。